この24章にはヨシュアがイスラエルの民にこの契約を結ぶことを進めています。ヨシュアはもう年取ってもう110歳召されるその前にもう一度2節のところから民全体に語っている言葉があります。もともとはアブラハムは父テラと共にユーフラテス川の向こうに住んで偶像礼拝をしていたものであったわけですけれども、アブラハムは神様が選んでくださりこの西に導かれて、そして3節にある通りにカナンの全土を歩かせて、そしてそこを修行の地と与えられたわけですけれども、しかしヤコブの時に飢饉がありエジプトに下る、その後にエジプトで奴隷としてこのイスラエル人は苦役を受けたわけなんですけれども、7節を見ると彼らは主に叫び求めと、彼らは主に求めることによって主は憐れみ、そしてイスラエルをエジプトから脱出させて、そして約束の地へと導かれたわけです。8節のところを見ると、ヨルダン川の向こうに住んでいたアモリ人と出てるわけですけれども、また12節にはアモリ人の2人の王が出てきています。スズメバチを送ったのでとあるんですけれども、これはおそらくはこの神の恐怖、そうしたことを表している言葉ではないかなと思います。2人のこの王もあなた方の剣にもよらず、あなた方の弓にもよらなかった、神様がご自身の力を持ってその2人の王を亡き者とし、8節の間には彼らを一掃したとあるんですけれども、その強大な王も倒し、そしてまたさまざまなこの先住民たちを追い払う、それはもう神様ご自身がなしてくださったことであったわけです。11節の終わりを見るならば、私は彼らをあなた方の手に渡しとあるわけなんですけれども、なぜ勝利を得ることができたのか、それは神様が働かれて、そして勝利を与えられた。また13節には、私はあなた方が労使したのではない地と、あなた方が建てたのではない町々をあなた方に与えた。神様はそのように言われるわけです。神なくしてこのイスラエルの勝利、そしてまた平安に住むということはないわけです。このことをヨシュアはイスラエルのために伝えて、そして14節のところを見ると、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えと言っているわけです。主に仕えなさいというのが命令であったわけです。しかし彼らはどうであったのかというと、実は23節のところを見ると、今あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神主に心を傾けなさい。以前にはアカンの罪があったわけなんですけれども、彼らにはまだまだ隠されたものがあったということがこの23節から推測されるんではないだろうかと思います。ですからもう一度主の前に立って、ヨシュアは自分がこの世を去って神のもとに帰る、その前にもう一度この主に仕えなさいということを14節ではっきりと言っているわけです。そして15節のところに終わりを見ると、今日選ぶがよい、ただし私と私の家は主に仕えると、彼ははっきりと言っています。そしてこのイスラエルの民たちは何と言ったのか、18節を見ると、私たちもまた主に仕えます。そして21節でも、私たちは主に仕えます。そしてまた24節も、私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従いますと3回言ってるわけです。しかし実際はどうだったのか、19節のところに、ヨシュアは民に言った、あなた方は主に仕えることはできない。実はこれが事実となってしまったということであるわけです。それは後に学ぶ詩式や、また列王記、歴代史を見るならば、このイスラエルの民はどうであったのかということが後はっきりと表されるわけです。しかし神様は アブラハムの信仰のゆえに、そしてまたこの神様の約束は、決して私はあなたを離れず、あなたを捨てない、ヘブル書に出てくるんですけれども、ご自身の約束のゆえにこのイスラエルを憐れまれる。しかしこのイスラエルの民は神を裏切り、そしてまた偶像礼拝に陥り、もうそういうこの繰り返しが何回も何回も続いていくわけです。もし神様の憐れみがなければ、神の寛容がなければ、イスラエルはもう完全に滅ぼされたものであったということを思います。また新約聖書を見ても、3回いなんだ、あのペテロのことを思い出すことができると思います。そしてまたイエス様が復活された後にペテロに対して、あなたはこの人たちに勝って私を愛するのか、私を愛するのかっていうのを3度尋ねられた。彼は3度知らないと裏切ったということがあるわけですけれども、イエス様のその許し、愛がなければペテロは立ち上がることはできなかったと思います。しかしイエス様は十字架にかかって、彼のためにも命を捨て、そしてまた死の中からよみがえられて、あの弟子たちを励まされた。ペテロもそうであった。彼もまた十字架を仰ぎ見、そしてまた自らの罪が許された。その信仰を持って彼は立ち上がって、そしてまた多くの兄弟姉妹たちを励ましていった。それがもう歴史的事実であり、またそのことによって教会は立っていったということであるわけです。また私たちはヨシュア記に続いて旧約聖書を学ばなければなりませんけれども、イスラエルは主に仕えますと言いながらも、現実の出来事が様々出てくるわけですが、しかし神様の真実は私たちよりもはるかに勝って、この神様のそのご真実によって私たちは生かされている。そのことをまた私たちは心に覚え、また何よりも主を愛する。14節のところに、あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、この神々を取り除き主に仕えなさい。本当にこの私たちの心の中にある神以外のものに頼っていこうとする思いを取り除いていただいて、そしてまた神様がどのようなことをなしてくださったのか、私たちは深く心に覚え、そしてまたこの神様のご愛、イエス・キリストの十字架の罪の許し、そしてまた復活の命の力を与えていただいて、生きるものとさせていただきたいと思います。